ジョブオール。
HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽の音パーソナリティのキラテンです。この番組はキラテンの Apple Music に保存してある約10万曲を敏感すぎる HSP ならではの視点で曲解説を行っています。 HSP は一周回って超天才だという感性をフルオープンして世界一前向きに HSP と非 HSP の橋渡しを行っています。シーズン4ぶっちぎりで進んでおりまして、何より私が一番楽しくね配信させていただいているというこの精神状態がね、なんか精神衛生上いいみたいな、そんな表現に近いようなことなんで、もう私が一番満たされてるっていうところですね。ですからなんか音楽の解説をお届けしてますっていう風なものじゃなくて、もう私がこの配信をさせてもらった上で一番浄化できてるというか幸せになってるというものです。で、まあ、一番最初にお伝えしましたように、僕はそもそもアートをこう評価するとか解説をするっていう風なことはいらないって思ってるタイプの人間ですから、曲解説とか音楽解説っていう風に言ってはいますけれども、この曲を HSP の僕がこう感じたよっていうところのシェアだと思ってください。でそのシェアする際に、そのアーティストであったりとか曲であったりっていうところの偏愛、偏った愛し方してますなみたいなところに HSP さを込めておりますので、ぜひ皆さんもですね、 HSP ってもしかしてダメなのかなみたいな悩み持ってる方がいたとしたら、超笑い飛ばしてください。こんな僕でもなんとか十分生活していけてますから、こんな偏ったやつおんのか、これやったら私もいけるかもという風なところでね、うまく勇気に変えていただいて、でさらに HSP の財産というのをどんどん増やしていきましょう、悩む必要なんかもうゼロです。むしろやったらラッキーっていうのが HSP の正しい解釈だと私は思ってますので、そういったことを音楽の曲をご紹介しながらお伝えできればいいかなと思っております。ではでは早速今日の一曲です。今までね、いろいろどうですか皆さん、洋楽邦楽交えていろんなテイストで私のこの10万曲の Apple Music 届けてきたと思うんですけど、こんな曲もいけますのみたいなのちょいちょいありました今の中で。今回もそれに該当するかなという自信はあります。めっちゃ好きですからね、この曲めっちゃ好きなんだけど、あらららら、こっち来ましたかという風なところもぜひ感じ取ってください。では今日の一曲はこちらです。Of course! Yes! 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 君が思うよりなってほしいよね、この後すぐね。 Yes! 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 言った後に曲なってほしいなもうラジオ番組を持たなきゃいけないよね、その周波数が整う方のラジオ番組ね、ポッドキャストじゃなくてっていうぐらいな、もう曲愛しすぎてちょっとこう悔しさが出るぐらいのものですけれども、脱線しましたね戻りましょうか。そうです、 Of course の Yes 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 です。どんな思い出がありますか皆さん。あ、もしかしたらね、その Of course ちょっと古いし私まだ生まれてへんわっていう方もおられる可能性もありますから、今回も Wikipedia にまずはご紹介文章をちょっと拝借させてもらいまして、 Yes 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 こんな曲ですっていうのを Wikipedia の文章で読み上げさせていただきます。 Yes 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 は1982年6月10日に発売された Of course 通算24枚目のシングル、アルバム I Love You に収録されるが、当初はシングルとしてのリリース予定はなかったものの、メンバーの意向で急遽シングルでのリリースが決まった。アルバムのミックスダウンはビル・シェネーが来日して東京のスタジオで行う予定だったが、リリースに間に合わせるためシングルリリースに合わせメンバー自らミックスダウンを行った。発売当時の音楽雑誌によれば2週間で録音発売にこぎつけていたらしい。驚異的な速さで完成された楽曲である。結果としてアルバムの収録のものとは別ミックスでエンディングも10秒ほど長い。さらにその後リリースされた多くの編集終盤に収録されているシングルバージョンはこれよりさらに15秒程度フェードアウトが長くなっている。このためオリジナルシングルバージョンは CD に収録されていない場合が多いって書いてます。 まあ、これね、こう歴代のというか音楽の黎明期でまだルールが確立されてない中でいろいろとやってきた方々の先輩たちアーティストはこういうことよくありますよね。唯一無二ではいこれだけどうぞみたいなんじゃなくて、この何々バージョンというのがいっぱい存在してるんだよっていうふうなことはよくあるものだと思います。アートってそういうもんですよね。そんな、イエスイエスイエスという曲です。1982年の作品ですから、どうですか皆さん、82年生まれてた？私は生まれてます生まれてるけど、まあ82年というとね、やはりその日本という高度経済成長も含めてですね、日本というパワーが、エンターテイメントだけじゃなくてね、いろんなところで充実されてたり、発散できないままくすぶってたりという風な時代背景があったと思いますから、その中で出てきた曲というね、その時代の背景も含めて今度聴いてもらえたら嬉しいです。はい、ではこのイエスイエスイエス、なぜこの曲を私が選んだかと言いますとですね、フラットな愛を表現された曲だなって感じたので選ばせてもらいました。と言いますのも、HSP っていう僕たちってどうしても過敏に反応するところがあるでしょ。何か何気ない一言にすごく傷ついたり、何気ない一言を相手に言っちゃってそれをずっと気にして、あの時なんでこんなん言っちゃったんだろうみたいに、その過剰に反応してしまうところ、これはもう気質なんで、直さないじゃなくて気質なんで致し方ないとはいえ、なかなか自分のね、このしんどさが減らへんやんみたいなところはあるじゃないですか。言い悪いじゃなくて、なんかもうちょっとこうそれをいいように変換して生きていきたいなって普段思う時に、このねオフコース、歌マイクを取ってらっしゃる小田さんね、小田和正さんが表現する愛っていうのは非常にフラットなんですよね。重たく言う人もいるじゃないですか。重たく表現される作品もあるでしょ世の中に。私なんか特に、このしゃべり口調でもうご存知のようにめちゃ暑苦しく重たいんですよ僕はね。何を表現してもすっきゃねんぐらいの感じかな僕で言うたら。それをその小田さんは言葉としては愛を表現してるんだけれども、すごくフラットなんですよね。で、このラジオとかブログとかでも僕はよく表現してるんですけど、半分反応するという練習をトレーニングで入れていきましょうっていう風なことのメッセージと、このフラットな愛情表現ってちょっと近い気がするんですよ。好きなんだよとか愛してるよとかっていうのは、歌い手の人があまりこう温度感とか重さを込めて言っちゃうと、もうこの余白がないからしんどくなっちゃうっていうのに対して、余白をこう絡ませて表現される小田さん全般的にそうなんですけど、中でもこのイエスイエスイエスは非常にそれが見て取れるというか、ね、都会的なシティポップの要素もあるし、そのロックの音楽、当時の洋楽から拝借しているような音作りもあるし、そこに対してメッセージが非常にフラットだから、長年ずっとこの愛されるようなところとかも全部網羅されてるなと思って、なんかね、ぜひこの時代だからこそ皆さんにも聞いていただきたいっていうと偉そうですけど、なんか聞くことによって気づくものいっぱいあるんじゃないかなと思います。で、私の個人的なエピソードとしては、やはりこの曲はですね、高い声で構成される曲集にいつもノミネートされるものですよ。誰々さんの何々っていう曲がハイトーンで歌われるってなったら、それだけを集めたプレイリストとかで歌の練習とかしてるんですけど、いまだにそこには必ずイエスイエスイエスがノミネートされてますね。しかもロングトーンも含まれるんですよね、これ。ダンダーダーン、ロングトーンプラス高音なんで、練習曲っていうとちょっと語弊がありますけれども、歌っていて自分がこう高められていくっていう感じもあるから好きなのと、あとその曲の雰囲気っていうのが決してなんか奇抜にね、高い部分をわざと作りましたみたいな感じじゃない状態で構成されてるから、そのバランスがとても心地いいなと思ってます。当時の1982年って別にハイトーン祭りな時代じゃないんでね、ハイトーンが受けたのっておそらく90年入ってからでしょうし、一説によるとその CM のバックに使う際に、この CM でメッセージを出してる声の周波数とやっぱりあまり相性が良くないから、高めの曲として BGM で流した方がいいやんっていうので、ハイトーンがどんどん出てきたっていう風な諸説ある中の一つを言っておられたりしてもいるんですけど、とはいえ多分82年ってそんなみんながみんな高い声じゃなかったと思うんです。クリスタルキングさんぐらいですかね。その中では相当高いと言っても過言じゃないんじゃないですか、このイエスイエスイエス。だからね、いつも私はこの曲練習としてこの曲をチャレンジするときには、小田さんに勝つまでロングトーンを伸ばします。伸ばしきってで、こう原曲の小田さんのこう声が消えた後に僕もフィニッシュしてるというぐらい 小田さんと競ってるような、そんな楽しみを持ってるのがこの Yes 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 です。あ、そっか。けど皆さんね、その知らない人にとってはどんな曲やねんってわからんままこの話聞くから、ちょっとね、不完全燃焼さはあるかもしれないですけど、また後ほど紹介しますプレイリストにも載せてますので、一遍聞いてからもう一回この僕のラジオとかも聞いてもらったら、ちょっとより面白さも増えるかなと思います。 HSP の皆さんにぜひね、こうシェアしたいなと思う一節があるんです。それはどこかと言いますと、聞こえない聞こえないという歌詞の描写が出てきます、この曲の中で。もっと大きな声で聞こえない聞こえないという、その相手に対してね、何かこの表現を自分にしてちょうだいよっていう風な描写があるんですけど、その時の演出として、もう街の喧騒の音を使ってるんですよ。本来そこにメロディーが乗るはずのところに、あえてメロディー乗せずに、多分都会の道路に車が走ってる音とか、うーんって、そんな喧騒をボッと、この雑音ってとはまた違うんですけど、ね、生活音かな。で、そのちょっと前の歌詞のところに東京っていうキーワードが出てくるので、おそらく東京を連想させてるような効果音としての表現だと思うんですけど、あれをね、 HSP の皆さんはどう聞けたかなみたいなところもまた聞かせてほしいんです。本来あそこメロディーのはずやのに、それがパッとメロディー止まって、ワーワーワーっていう風な曲がな、音が響いた時に何を感じたか、皆さんあそこでどんなことをイメージしてこの曲をさらに膨らましたかみたいなところを、 HSP のその感性でグッと埋め尽くしてもらいたいなと思うんです。ちなみにちょっと、脱線しますけれども、これ今回のはオフコースのイエスイエスイエスなんですね。で、後に小田和正さんが自分でセルフカバーとしてイエスイエスイエスも出されてます。その時はもう楽曲も全部変えてらっしゃるんですけど、そこはね、この東京の喧騒かなと思うようなところにオーケストラのストリングスがね、綺麗になってるっていう音に変わってたんですよ。あれはあれで僕ちょっとびっくりしましたね。え、小田さん個人で言ったら実はこっちをしたかったのかな。オフコースっていう他のメンバーがいる時には、あの都会の喧騒みたいな音になったけど、小田さんが自分で作った時にはこういうオーケストラのそのストリングスを鳴らしたいなと思ってたのかなって思ったら、まだなんかね、面白くなってきた。なんで、もし余裕がある方は小田和正さんソロバージョンも聞いてもらってね、比べたりしても面白いかなと思います。それでは本日お届けした曲はオフコースの Yes 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 でした。 HSP 音楽ノートという名前で Spotify のプレイリストを作成しておりますので、参考にしてみてください。その他の情報も概要欄に記載しております。ご興味ある方は詳細ご覧ください。 HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、お相手はキラテンでした。番組への感想はひらがなでハッシュタグキラテンとつけて X に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、フォローしてもらえると嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。アメー。